ラジオネーム、ザッツマンさん、こんばんいっくん。
お
前回の放送で小学生扱いされましたザッツマンです。今回は大人な部分を見せていこうと思います。
ほう。
それでは本題です。僕は今非常に呆れています。マイラーズカップのいっくんこと福永騎手ですよ。何ですかあの騎乗は。一体何がしたかったのでしょうか。あれによってフィエロが走れなかったようにしか見えません。そこでお二人に質問です。フィエロはあの騎乗のせいで走れなかったのでしょうか。そもそももともと走れないタイミングだったのでしょうか。M 的な部分も含めお答えいただけると幸いです。それでは今週も天皇賞の予想を楽しみにしています。では、バイバイラシンティランテ。
はい、かかってませんけど
さようなら入ってないですけどね。はい。あの方は
ね。あ、
リー
で
ディング
も、
取ったそうですね、数年前に。
そうですよね。
はい。すごい内枠苦手な印象が強いんですけども。
もう神業よね。
だって、勝闘数京都の外回りですよ。
しかも3番手やろ？
1頭だけですよ、だって前の。
そうやな。
はい。もうダビスタみたいな詰まり方してましたからね。
まあ本人はなんか左にも寄れてか持たれてかなんか知らんけど追え
はい。
なかったみたいなことを言ってはったけども、
あ
僕の中の詰まりでは多分第2位かな、
あ。ああ、
今
歴代
回の
の？
フィエロは。うん、
1位あれでしょ？
それは言わんで分かってるやろ。
え？あ、福永の中でってことか。
あ、違う違う、全体で。
歴代で？
うん。
あ、でも歴、ビッグアーサーは？
ああ、ミカサでも3位かな。うん。
すごいじ
ミ
ゃん、
カ
もう
サはあ
2
れ
位
ほ
と、
ら。
2位と3位を。
そうね。
え、僕の中の1位はもう、クラリティシティなんだけど、当たってます？
そう、当たってます。セントフォリア賞の。
クラリティシティ セント
は
フォ
い。
リア賞。
もう、伝説の詰まりやね。
逃げて詰まるっていう伝 説を
そ
残しました
う
からね。
そうそうそう。教えてくれみたいな感じよ
そ
ね。
う。逃げたのに詰まったっていう、
うん。
あれは
ね。
伝説ですね。
はい。
はい。
あれによってあの場のね、将来が変わってしまったんじゃないかっていうぐらいの詰まりでした
い
ね。
や、あそこで
本
勝ってた
当
ら
に。
賞金足りてましたから、またちょっといろい
ね、
ろ変
絶
わっ
対
て
そう
た
よ
と思い
ね。
ますよ。
そう思います。
うん。だからまあ、フィエロ
まあで
的
も、
には
うん。
走れ
うん。
るタイミングだったとは思いますよ。
そうね。で、延長で前行った境に、
そ
で、走ってる道中もそれなりに反応してたから、
う。うん。
お、ええ感じ、ええ感じって思って見てたけどね。
だ前行くまでは正解でしたよね。
正解でしたね。
ただ一つ、彼は馬群がさば
うん。
けなかったのですっていう
はい。
そう。
もうでも見飽きたよね、正直。
見飽きた。見飽
見飽き
き
たよ
た。もう見飽きたも
ね。うん。ね。
ん。
一回突き抜けてくる姿を見せてほしいよね。
京都外回りだったら大丈夫だと思ったんですけどね。
甘かったね。
甘かったですね。もう、僕
そう
たち
で
の福永の認識が甘かったですね。
すね。そうですね。
はい。もっと詰まるやつ
一
だ
瞬、
ぞっていうことを皆さん。
ね、一瞬うちらちなくなるのにね、京都外回りで。ね、そこで詰まるんや、みたいなね。じゃあもう一つお茶でいきましょうか。
はい、もう一ついきましょう。
はい。
ラジオネームベラレイヤさん。
ほいほい。
M ラジの皆さん、こんばんワンズ。
はあ。
第1
もう
期
毎
か
回。
第2期か第3期かっていうのは僕気になるんですけどね、このワンズはね。
ほう。
ボーカル変わってますからね、途中でね。
なるほどね。
第3期でボーカル変わってますからね。第1期のメンバーと第3期のメンバーは、
うん。
誰一人被ってないんですよ。
ってことは、もう何？すでに全然違うってこと？
そう、グループがもう変わってますね、もう。1期の
え
3人がいるじゃないですか。
ー。うん。
2期で1人辞めて、
ボーカルが変わっただけやんな。
違います、違います。途中で1回変わってるんですよ。
そうなんや。
ボーカル変わる前に。
ほう。
編曲してた人がいたんですけど、
ほ
その人が辞めて、
う。うん。
新しい人入ったんです。
はいはいはいはい。
で、ギターとボーカルは、まあメインの2人で、そのまま同じだったんですよ、2期は。だけど3期になった時にその2人が辞めちゃって、新しくボー
ほう
カルと
ほう
ギターを
ほうほう。
2人入れてきたんで、
うん。
最初のメンバー誰もいないんですよ。
誰もいいひんな。
そう。見事に。
なるほどなるほど。
だからこれ何期の、こんばんワンズって書いてあるけど、これ何期のこと言ってんのかな、ベラレイヤさんはね。ちょっと気になってるんですよね、今。はい、ちょっと
大丈夫また。
何期かだけ教えてください。1期か2期か3期か。はい。
多分次週来ますんで。
来るんですかね。はい。アザミショーで最高峰から鮮やかに差し切ったベラレイヤです。ブライトさん、マジでレベル高すぎて久々衝撃が走りました。
何でしょうかね。
先日の M ラジプレイバックにて女性リスナーさんメールくださいという話を聞いていたときに、女性を装ったメールを送ってやろうと思い立った瞬間、実は女性でしたとか嘘のメールなしだかんなというお叱り。俺は一生ブライトさんを超えることはできないと悟りました。あれはもう絶対言っとかないと。
そうよね、
はい、さて今週は2強では決まらないだろうの天皇賞ですね。自分は今回も北さん買います。また今週も予想を参考にさせていただいて、ゴールデンウィークを楽しもうと思います。
ほうほうほう。
それではごきげんよう、ウィンクリューガ
ー。はいはいはい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。このウィンクリューガーは NHK マイルカップ勝つ前のウィンクリューガーなのか。泊まり系系バスロン
M ラジ
ー。では改めまして M ラジーです。タクヤです。
ライトです。
はい、本日はですね、京都の淀の名物天皇賞春の予想していきたいと思いますので、今週も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。今週は久しぶりにゲストの方来ていただいてますので、3人で頑張っていきます。よろしくね。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエ
ーイ、イエーイ、はい、第155回天皇賞春、今年はあるよね、77回とかゾロの大会が多いんですね。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、天皇賞春となっております。京都の淀の外回り 3200m で行われるレースとなっております。はい、それではですね、シルクロードステークスかな、
うん、
ね、の時以来の、ご出演となります、わがまま新馬券のブログでおなじみの福田さんです。どうぞ。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。Mラジゲストでですね、唯一って言ったら、もし他にやったら申し訳ないですけれども、二重丸、丸、黒三角で見事に的中された方だというふうに思っておりますが、多分合ってますよね。
多分合ってます。多分合ってます。
そうですよね。
はい。
そうですよね。
その時は列車が大きくならないより
ハードル上がってますんで。はい。それでは、
まあ、現時点ですね。
現時点ですね。はい。はい、のオッズの方を発表していきたいと思います。
送りましょうか。
はい、いいですよ、置いてください。じゃあ、
はい、1番人気は現在北三ブラック 1.8 倍、
あ、 1.8、
はい、2番人気、はい、里のダイヤモンド3倍、
あ、本当だ、 1.8、 はい、
以下10倍以下になりまして、シャケトラ11倍、
はい、
シュバルグラン19倍、
うん、
ゴールドアクター 20.4 倍、レインボーライン 25.6 倍と続いております。
はい、まあ、そんなもんですか、人気的には。
そうですね、もうちょっと詰まるとは思いますけどね。
あ、まあ1、2番人気は多分それにもうちょっと詰まるでしょうけれどもね。
はい、
これ最終でどっちが1番人気だと思いますか。
え、それは北さんでしょ。
あ、やっぱ北さんかな。
はい、北さんだと思いますけどね。
まあそうだよね、これ枠の時点でまあほぼ確定なんかな。
そう、枠の時点でもう北さんになっちゃうんじゃないですか。
そうですね、
はい、
そしたら、予想の方いきましょうか。
いきましょう。
では、おのおのの二重丸、打っていただきたいと思います。
今日はね、ほんと考えたよ、うん、この二重丸。
お、
考えましたよ。
おっと。福田さん、OK ですか、大丈夫ですか。
OK です、大丈夫です。
はい、じゃあ、とりあえず二重丸だけいきますんで。
はい。
はい、発表していきたいと思います。いきます、せーの、ドン。ついに来たね。
やっと。
ついに来た
ね。やっと。スプリングステークス以来の。
やったね、ついに来たね。
僕スプリングステークス打ってますからね。
なるほど、なるほど。
はい。
では、発表していきたいと思います。ブライさん本命、北さんブラック。拓也本命、D マジェスティ。ふたさん本命が北さんブラックというふうになっております。では、さっきじゃあブライさん行きましょうか。
あ、行きますか。はい。
はい、北さんブラック行きましょう。
強いからです。ごめんなさい。もう理屈とかないんですよね、この馬。
うん。
まあ、僕、前走がね、2000メートル、久々でどうなんだみたいな話もちょっと入れちゃったんですけど、
うん、
まあ何のことはなく、
何のことはなかったね、
普通に対応
、はい、
あれこのままスピードレースにも対応できるんだあっさりみたいな感じでしたね、
はい、
はい、で武豊のやっぱすごいところはそういうところでしっかり逃げないでちゃんと番手に抑えて延長ではまだ前に行く余裕を持たせるというか、なんだったら逃げてもいいよぐらいな感じで、うん、ちゃんとその時その時の臨機応変に位置取りをしっかり変えてくるってあたりが、
うん、
やっぱこの人すごいなと思って。
そうだよね。
でまあ佐藤のよりはまあこっちかなと思ったんで、
うん、
で他になんかいいのが全然見当たんなくて、
そうなんよな、
だからもういいや北さんでと思って、
はい、
ちょっとね嫌なんですよ、うん、こんだけ散々嫌ってていきなり打った瞬間こけるみたいの全然ありそうじゃないですか、うん、でそれが怖くて今まで打てなかったんですけど、うん、もう打たざるを得ないと思って、
いや、よくやったと思うよ。うん、まだその人、約1名おるさかいな、そういう人が。
いや、もうここから僕、打ち続けます、20番を。
はい、はい、わかりました。
はい。
では、福田さん、同じ20番なので。
はい。私も、まあ、軒並み嫌ってたんですけど、
はい。
データをね、もう、不利なデータであるとかね、ことごとく覆してきてるんで、もう、馬の個体評価、うんぬんはもうちょっと超えてるかなと。もう完全に力が抜けてると。で、この、それをもってして、この内枠ということですね。で、データ的には、有馬記念から大阪杯のローテは、過去10年では2301、過去30年で見ましても3313と、いうことでね、これ飛んでるのはね、全部前走4番人気以下の馬で、まあ、3番人気うちの馬に限りますと、過去30年で見ましても、2310と、いうことでパーフェクトですね。ちょっと勝ち馬が少ないんですけどね、名将サムソンとテームオペラをですね、2着が当選上段 AC フラッシュ名将サムソンと、でマーベラスサンデーが3着ということなんで、まあ、一応もう鉄板と、いうことで、今回はもう北さんブラックでいこうと思います。
なるほど、はい。タクヤですね、北さんブラック本命です。
D マジェスティちゃうやんか、
まあ、正直なところね、まあほぼ本命です。ただ打って止まれるのがと思ったので一応対抗にしました。
ああ、はいはい、はい、
でも僕の中ではもうほぼほぼ今までの中で一番上の評価でしょうね。
もうずるいもんそれ、卑怯、
うん、
打たないで飛んだら俺のことバカにするでしょ。だってこれ
違う、そうじゃない、そんなことない、そんなことない。これはだから北さんの民を思って
ああ来る、そう、来させてあげようって
飲まれたらかわいそうやからもうだからどうしようもないよね。まあ僕はねいつもこの馬で勝てることに対して言ってますけど、まあ前走のことは関係なくて、今走今走で何々の主導というのもあまり気にしてしまうと、その主導の、ことを考えてしまうと飛ぶケースのことが出てくるので、もうそんなも跳ね返してきてる馬なので、まあまあまあ基本的にはどうしようもないと。で前走唯一その体力を余してしまって負けるんじゃないかっていう話はちょろっとしてましたけども、まあ何のことはなあっさりとやられたと。
きっちり使い切りましたもんね、なんか。
はい、きっちり使い切りました
早めまくりで
上がり、はい、上がりもしっかり使ってはりますんで、もうああそうですかということだと思います。なので、今ねブラさんも言われてた通り、このジョッキーはここで逃げなくて、まだ次もう一つ武器ありますよという勝ち方をしてきてはるので、まあ基本的にはどうしようもないと僕も思ってます。
はい
はい、強いです。
じゃあ一応対抗ってことでいいですね。
一応対抗です、対抗です、はい、2番手ですね、はい、では僕の本命じゃ軽く言っておきます。
軽いんですね。
はい、軽いです。
本命なのに軽くていいんでしょうか。
軽くていいです、はい、
はい、
D マジェスティですね。ワンアンドオンリーになってたらもうすいませんって言います。
あ、はい、
うん、だからワンアンドオンリー、シルクジャスティス、東方ジャッカルか、
はいはいはい、
ね、これになってたらもうごめんなさいです、
はい、
で、まあ、唯一、里のダイヤモンドに先着してるのが、これと、まあ、マカヒだけだけど、マカヒ出てないから、これだけ。
はい。
で、一応、角は持ってる馬なので、
はい、
皐月賞の後のダービーもやっぱそれなりに強かったですし、で、S 途切れてるかなと思って、セントライトも、まあ、一応勝ちましたし、で、まあ、菊花賞はね、あの、2番人気という立場で、里の任しに行かなきゃならないという意味で、3000m のある程度のペースをまくって上がっていて、最後体力切れを起こしたという負け方というふうに見て、
はい、
ジャパンカップは疲労で負けたと、
うん、
で前走は休み明けで大きくプラス体重で大きく、まあ、というか、まあ、プラス体重である程度の作りという形で出てきて、
はい、
3番人気6着のコンマ5秒なら前哨戦としてはいいかなと、
うん、
で今回絞って人気が死ぬほど落ちてますよね、
はい、
うん、で後方待機でマヤのトップガンをしてくれれば最高の可能性として持ってるのはこれかなというふうに見ました、はい、要は北さんと、里のダイヤモンドがマーベラスサンデーサクラローレルをしてくれればマヤは多分死にますし、
はいはい
はい、うん、後ろから後方ドカーンとできて角、
ね、
はい、を持ってるのはもうこれしかいいんかなと思ったので、はい、ただしやっぱり着順の挙動を見るとワンアンドオンリーとかシルクジャスティスとかみたいに S が死んでっている着順の布石を見せているので、
はい、
そっちの方になってたらもうそれはそれで仕方ないかなと思うのでいうふうに思って一応本命にはしました。
はい、
村さんどうですか。
消しです
でもね
まあちょっとね、いや僕この馬結構買ってたんで、
うん、
ジャパンカップ20丸打っちゃったんで、
うん、はいはいはいはい、
なのでまあまあこの馬に期待することはちょっと大きいっていうのもあるんですけど、
うん、
自分やっぱ日経賞とかの舞台はそんな悪いと思わないんで、
そう僕もそう思わない、
パワー型で中山向きだとは思うんで、
あまり負け方は良くなかったよね、のっそりのっそりした負け方したからね。
そうですね、あんまりだからもう完全勝負付け終わった後に6まで来てた、うん、気づいたらみたいな感じだったんで、うん、ああいう負け方あんま好きじゃないんで、
うん、
だから、うん、活性化もないですしね、
ないです。
そうなのでまあきつい、延長はきついかなと思って、まあ、鮮度も当然ないですし、もうジャパン
カップ
使ったんでディープの鮮度も使えないからと思って、
はいはい、
だから切り、
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃ福田さんどうでしょうか。
はい、白の3番手です。6番手です
ね、はい、6番手ですね、はい、まあ評価は低いですね。
ほどあの拓也さんおっしゃられた通りなんですけど、ちょっと舐められたオッズになりそうなんで、うん、あのジャパンカップがね、確かにあの見せ場的にはなかったんで、うん、まあ、どうかなっていうのはあるんですけど、ジャパンカップから中一線挟んで天皇賞春を、まあ、使った馬っていうのは案外少なくてですね、過去30年で1、2、1、3、
あ、そんなに少ないよね。
少ないんですよね。で、うん、フェノーメの、2着はジャングルポケット、カレンミロティック、3着にはホッコレーブと、まあ、このあたりなんですけど、まあ、数字としてはね、まあ、相性がいいんで、これ、ちなみにね、トンダ3頭はネオユニバースとエアシャカールとゴールドシティで、全部大阪杯組なんですよね、前走が、うん。
はいはい、はい、はい。
まあ、まあ、そんなところを評価して、一応、買い目には加えようかなと思っております。
あれ、ジャングルポケットって2着やったっけ
?2 着ですね。
春天2着ですね。はい、
マンハッタンカフェ。
トップロード最後、外から刺されちゃった。
あ、そうか、トップロード刺されたんか、最後。
そう、トップロード、そう、ほら、3年連続3着だから。
そっか、3着か。
はい。
そっか、そっか。わかりました。
はい。
ええ、前のにね。では、以下の印打ちましょうか。
はい。
あ、そっか、そっか。はい、ごめんなさい、いきます。はい、じゃあ、以下の印で揃いましたので、打っていきたいと思います。じゃあいきます、せーの、ドン。はい、じゃあで揃いましたので発表していきたいと思います。ブラシさん対抗レインボーライン、黒三角ゴールドアクター、以下アドマイアデウス、里のダイヤモンドを、なんて言ったんですか、
これ。応援の王です。
応援の王ですね。
はい、
タマモベストプレー出ました。タクヤの方がですね、対抗北三ブラック、黒三角当選バジル、白三角一番手、タマモベストプレー2番手にレインボーラインです。で、本日ゲストの福田さんのが対抗当選マジル、黒三角レインボーライン、以下シュバルグライン、サトロのダイヤモンド、ディーマジェスティというふうになっております。では、レインボーラインが3人印打ってますんで、一番評価高い、じゃあ村さんいきましょうか。
あ、はい、レインボーライン、
はい、
まあ、結構今トレンドな、あの日経賞で上がりを使った馬という。
はい。
以上です。
ありがとうございました。なんでやねん。
いや、でも、プラス10キロで、
うん、
あの後ろから行って、まあ、上がり3位で、4着で、うん、まあまあ、
うん、
僕結構ここ舐めてたんで、結構切ってたんですけど、
うん、
まあ、よく来たなと思って。
まあ、よく来たよね。
で、まあ、菊花賞あの激走あった後に、ジャパンカップでも一応、8番人気6着で、V ラインで6着で上がり最速だったんで、
うち突っ込んできたよね。
まあまあ、この馬はやっぱり、うん、毎回足はしっかり使うなと思って。
なるほどね。
はい。
福田さん、黒三角ですが、3枚ですね、はい。
そうですね。これ、うちに入ってたら本命にしたかったんですけど、
うん、
まあ、先ほど申し上げたようにね、あのジャパンカップからの、中一線挟んだ馬ということで、まあ、もともとピックアップしてたんですけど、前走の日経賞もですね、これデムロ騎手ですね、今回とのセット以来ということで、まあ、試したね、まあ、ややですけどね、ちょっと前目に位置を取って、まあ、うちが詰まったんで、まあ、そのあたりはちょっと反省はあるかなと思うんですけど、完全にまあここを意識した競馬だったと思いますので、まあ、外枠じゃなければもう一つ、上の評価したかったんですけど、この8枠16番ですね、このあたりの評価が限界と、いうことになりました。
なるほどね。僕も一応、まあ、開ったんですけども、まあ、内枠ならばもっと評価上げてたんですけども、どこだったかな、ジャパンカップかの時にブラサムともちょっと話してたと思うんですけど、このまま結局自ら倒しに出ていって着を拾ったってことがあまりないんですよね。
はい、
モーリスが前潰して、まあ、リアリズムを残したけれども、その後の突っ込んできた3着であったり、
はいはいはい、
サトノが総理したと突っ込んできた2着であったりっていうパターンの馬なので、はいはい、で前回がまあそれで人気になってどうなのかなと思って見てたんですけど、まあ、ちょっと CK で休み明けでって考えると、まあ、この辺が妥当なのかなと思ったんですけど、それにしてはまあまあわりかし2番人気の割には勝負に出てって、まあ、着差は割と詰めてたので、
はい、
まあまあそれなりのことはできるんかなというふうに見てました。ただ今回やっぱりね、枠外、これはなかなかきついなというところで評価少し下げたんですけれども、まあ、先週みたいな、ルメールみたいに11番枠の馬が知らぬ間に内枠にいて、内から突き抜けてくるっていうようなことを3200もあれば、まあ、できなくもないかなと思ったので、一応評価はしたんですけれども、やっぱり里の北さんが、動いて何かをした後に突っ込んでくるというイメージが拭いきれなかったので、評価としてはやっぱ5万手ぐらいが妥当かなというところで、この辺の印に落ち着きました。
うん、
これでもいい馬ですよね。
いや、毎回自分の力出す感じが好きですね、やっぱり。うん、
ただベストはどこ、
わからないな。
まあ難しいよね。
安田記念
難しいですね。
難しいね。安田、だから僕的にはやっぱり2000、1006ぐらいがいいのかなとかって思ってみてたけど、う
ん、多分ちょっとこじんまりしてる馬なんで、
うん、
なんとなくやっぱりちょっと格みたいのがないんですよね、これも。なんかこう、
あー、確かに確かに、
量っていうか、こうなんか絶対的な格みたいのがちょっと足りない感じで、うん、いつまでもこう小賢しい 2,3、うん、番手グループみたいな馬なんです
よ。そうよね。
だからそこをごまかすにやっぱ距離を短くしていくしかないと思うんですよね。
うん、
だから空き店とかって結構こうなんか、うん、なんていうの、伏兵的なこう夏から上がってきた馬が来たりとか、うん、24とかに出てくるチャンピオン系が出てこなかったりするから、空き店って結構隙間になったりするときあるじゃないですか、なんか。
はいはいはい、
その時の空き店とかだったら、なんかこう、なんつうの、アルダンとか八重の無敵とか、それぐらいの感じにはいるんじゃないですか。
古いな、そうね。
うん、
なるほどね。
はい、だスイフト・カレントとかぐらいにはなれるんじゃないかなって。
なるほど、なるほど、
うん。
アグネス、あ、出てこない。吉田隼人のね。
あ、そう、アグネス・アークとかそういうやつ。
アークとかね、
はいはいはいはい、
こういう感じだね。はいはいはい。ものすごいここ分かりますわ。
はい。
だから人気もやっぱそれぐらいの人気になってますもんね。ちょうどみんななんかそんな感じかな、みたいなね。
うん。だから人気落ちたりした時の方が面白いと思いますけどね。
面白いでしょうね。
あんまり一番人気一着ってタイプじゃないんで。
う
ん、
そうですね。やっぱそれは僕も思いましたね。
はい。
うん、では、僕は対抗北さんブラックなんで、福田さん、当選バージョンいきましょう。
はい。これもジャパンカップから一線を挟んで、阪神大書店ですね、前走が。
うん。
後愛称組ということで、内枠に入ってたらもう少し評価を上げたかった一頭です。 あの天皇賞、あ、ごめんなさい、ジャパンカップでもね、私あの評価してたんで、まあ、どこかで重賞は取るとは思うんですけど、まあ、それがここであっても驚けないのと、まあ、前走ね、ちょっと、もう完全に最後、なられ込んだだけで、まあ、勝負にはなってなかったんですけどね、ここでね、上位陣の疲労なんかがあった場合なんかは、タイトも十分ありえるんじゃないかなというふうに思いまして、この評価に至りました。はい、
僕、これ3番手ですね。イメージとしてはジャパンカップのシュバルグランです。前が掃除し終わった後突っ込んできはった3着、
はい、
で、まあわよくば2頭強すぎるのでどっちかががっつり負けた時にもう一つ上まで飛んできてくれないかなというイメージですね。ブラさんは？
自分これはちょっと自信の切りですね、割と。
ほうほうほう、
はい、
やっぱりダウンに反応したっていう感じかな。
そうですね、小頭数で、うん、広いところで伸び伸び走ってなおかつ着付け競馬だったじゃないですか。
うん、着そう、完全に着付け競馬よね。
そうなので、
うん、
例えばペルシアンナイトだったらもう一回来るかもしれないですけど、当選バジルだったら来ないだろうって感じですね。その広いコース外枠代わりのところで巻き来たところの頭数減、まあ、ダウンにしっかり反応したっていう感じですね。
それはもう否定しないです。なので一応冒頭に、ジャパンカップのシュバルグランっていう話はしたので着付けですね。
もうだから生き残る道はそれしかないと思いますけど。
それしかないですね。そういうことでね、それしかない
ですね。でももう前走激走後だから動けないっていう
分かります、
っていう感じです。
はい、それは前走でやっちゃいますよ。
そうそうそうそうそうそうそう、そういうことです。はい、
了解です。そしたらプライスさんだ、黒三角ゴールドアクターいきましょうか。
はい、まあ有馬記念3着なんで、
うん、
まあ、ポテンシャルは見せてるとは思うんですよね。で昨年はもう外枠ずっと外でかかり通しで、うん、まあ、いいとこなく終わっちゃったんですけども、昨年はもう日経賞がっつり2番人気1着でしっかり勝っちゃった後に、まあ外枠で延長でっていうのはあったんですけど、
うん、
今年は昨年よりは割と気楽というか、まあ、1番人気5着で負けた後なんで、
うん、
で、まあ、前走も 1.7 で、まあ、綺麗な負け方だったとは思うんですけどね、
うん、
でわざわざ去年あんな惨敗したのにここ来るってことはまあまあやる気あんのかなと思ってだって普通来ないっすよね。だって
番上も変えてきたからね。
そうだ、だって日経賞あんだけ負け、あんだけというか、まあ5着で負けて去年惨敗した春天って別に直接宝塚でもいいわけじゃないですか。
うん、
なんだったら1個金庫賞、うん、金庫賞じゃねえや、なんだ、なんか1個使うとかであるじゃないですか。
うん、うん、
それなのに来たっていうのがあれ自信あんのかなみたいな。
うん、
多分これ逃げるんじゃねえかなと思って。
うん、まあそうやね、そこよね、
絶対これだろうと思って、
うん、
残された道それしかないだろうと思って、
うん、
まあ先頭かもう番手もう逃げ馬の直後みたいなぐらいの位置を期待してます。
なるほどね。
はい、
福田さんこれ切りですか？
はい、切りです。
はい、
これね、逃げるとしても山勝雷電と2頭がじゃあ一緒に残るんならまあまだしもですね、ちょっとなんかどっちかが捕まるっていうイメージができなかったのが一番大きかったんですけどね。うちに入ってたらまたもうちょっと評価上げようかなと思ってたんですけど、これ有馬記念からね、日経賞っていう臨戦がね、過去10年では0107ですね。で、過去30年で見ましても1418と、いうことで、マンハッタンカフェとかね、ゼンノロブロイなんかは、まあ、1、2着してるんですけど、ちょっと相性が良くないんで、私は嫌いました、今回は。
うん、僕ね、分からないかったかなと思ってるのが、まず、
そうっすよね、これ。
それがこれです。これ、前走どう見ますか？
いろいろ見方あると思うんですよね。
あるよね、
うん。シンプルに負けたから、単純に衰えって言ってもいいと思うんですよね。
だから どうなんかな、僕はとりあえずまず目に自分の目に映ったのは、前回のその前の有馬記念が、
はい、
スタートの入りが37秒5で、日経賞は37秒4ないのね、
はい、
でほぼほぼ一緒なんやわ、
はいはいはいはい、
で上がりが35秒7の36秒2なんよね、
はい、
だからその分しっかり体力切れ起こしてるんやわ、
ちょうど
一度でもずっと3番手
で、タイムも0秒5遅いですね、
そうなんですよ、
はい、
で3番人気やったっていうのと1番人気やったっていうのと、はい、もう加味したとしても、
はい、
もうちょっとルタリーかなって正直思ったのは確かなんやわ、でそれがその例えば最初の有馬記念バーッと勝ってきた時みたいな連チャンの勢いとかじゃなくて、やっぱりある程度年齢も重ねてきたのでスクリーンヒーローなので、まあ、S 強め L 強めで、不安定さで出てくるじゃないですか、こういうのって、
はいは
い、うん、それの一個なのかなっていうふうに理解するのか、単純に衰えたのか、
はい、
それがつかめへんかったのよね、正直な話、はいはいはい、うん、でこのタイミングでノリさんに乗り換わったっていうのは一つ博打をさせるつもりでいるのかなと思った今、
うん、
例えば吉田隼人で逃げっていうのをやってくれたりだったときに負けたら隼人がっつり批判を受けるでしょ、
はいはいはいはい、はい、
で例えばノリさんに代わってバンと負けたら、
うん、
調教師変えたからやとか、
うん、
っていうところに矛先が行くから、はい、多分隼人君をかばって変えたのかなとも思ったので、ないと変える理由はないやん、別に悪いことしてないですし、
まあ普通に乗ってますからね、
ですもんね、
はい、
だから多分ある程度の爆打は打つんやろうなと思ってるんですよ、
はい、
でそうなると多分逃げですよね、
うん、
可能性としては
まあ山勝離してのさらに離しての2番手みたいなとかね、
うん、ですよね、
うん、
でイングランドでやってる人やからそれするならば面白いのかなと思ったんやけど、じゃあ体力ある持つのっていうところを考えたときにうーんと思ったんですけど、結構人気落ちてますもんね、これね、7番人気、6番人気、
はい、
嫌われましたよね、
そうですね、やっぱ去年惨敗があるからじゃないですか、
でも去年とは違うもんね、
うん、去年よりはいいと思いますけどね、
僕もそう思うには、去年はやっぱりかなり見込まれての1番人気でしょ、北さんもおるのにね、
はいはいはいはい、
うん、で今年は1番人気から、まあ、気楽な立場には絶対なるはずだから、
はい、
そういう意味では、まあ、もともとの力考えたら、もう貸してもおかしくないしな、でも前回の負け方が、なんかもともとね有馬勝ってるような馬やからそれなりのハードルがある馬なので、そのハードルの馬から考えたら優勝もかったなっていうふうに見えたんで、
はいはいはい、
でも分からへんよねこれ、どっちに出るか
分かんないです、これ分かんないです、
分かんないよね、はい、分かんないよね、だからそういう意味でようブラビー3番手で印したなって僕思って、それにすごく安心してて、
結局他にいいのがいないっていう、
そうでもそれに3番手の印を売ってたっていうのがやっぱすげえなーと思って、
まあ、うん、強いと思ってるんですよ根本として、
やっぱそうだよね、
はい、
そもそもずっと評価してたもんなこれ、
それ強いんですよやっぱり、
そうね、そうね、まあ、それは分からんでもないね、だって佐藤より上に評価したわけやもんな、
逆転あると思ってますけどね、
そうだよね、だからそれは、はい、ああそうかって思う、だからやっぱ勝っておくべきなんかなって正直今思ってるよね、
はい、
では、福田さんシバルグランいきましょう、
はい、これ、まあ、まずデータの方なんですけど、有馬記念から阪神大賞典組っていうのは、まあ、王道路線なんですけど、うん、過去10年ですね、これ相性がものすごい悪くて、0-0-0-10 11年前に、まあ、ディープが勝ってるんですけど、
はい、
これが最後で、0-0-0-10と、まあ、相性が悪いんですよね。で、まあ、これだけなら、まあ、まだしもですね、前走完璧やったと思うんですよ。
はい、
私も本命やったんですけどね、はい、もうこれ以上上積みはないだろうと、
はい、
いうことですが、まあ、切ればよかったんですけど、まあ、内寄りに入ったっていうのもありますし、能力がね、もう抜けてる可能性もあるんで、まあ、上位陣に破綻があった場合に、まあ、この馬という扱いで、この評価に至りました。
うん、なるほどね。皆さん、切りですか？
切りですね。これも割と自信ありの切りなんですけどね。
はい。
だ結局、僕、シャケトラも切ったんですけど、
うん、
シャケトラはめちゃめちゃ強かったですってやられちゃったら、僕、ああ、そうですかって感じなんですよ。だから、
それちょっと、後で話しよう。
わかりました、じゃあ。
うん。
シュバルは、やっぱり前走僕も20丸だったんで、佐藤の逆転できるとしたらここしかないかなと思ったんですよ、う
ん。そうですよね。
それでできなかったんで、
うん、
で一応2年前あの圧勝があるじゃないですか、やっぱり。
うんうんうんうん、
あ、2年前じゃないか。去年か。去年のあの阪神大賞典圧勝があるから、ね、うん、やっぱ適性はあると思うんですよね。
そうですね。
そう、それでやっぱ佐藤のに負けたって考えたら、 でしかもマイナス体重だったんですよ阪神大賞典、
うん、まあかなり作ってきたよね
多分有馬で結構ね地味な負け方しちゃったんでしばるさんここ任すしかねえと思ったと思うんですよ佐藤の任すならここしかねえと思って、うん、だからそこそこ作ってきたと思うんで、
うん、
それで勝てないってなると京都に変わってじゃあこっちが上にあるかっつったらちょっときついかなと思って
そうですね
だったらもう切っちゃえっていう、
うん、
当然北さんにも勝てないと思ってるんでってなると3着以下ってことじゃないですか、
うん、
わざわざこれを3着だと思って拾ってもって思うじゃないですか、
うん、そうです
なんか根拠がしっかりあって逆転できるっていう風に踏んでるんだったら20丸とか打ちますけども、
うん、
3を狙って買う馬じゃないじゃないですか別にこれを、
うんそうやね、
だってもう上2とは1番人気2番人気にしかないだって佐藤のと北さんには勝てないと思ってるんだからってなると空いてる席ってもう3番目しかないわけじゃないですかそれでわざわざこれを買わないですよ僕はだって佐藤のより下なんだから評価が
うんうん
だから買わなかったってことですね
うん
はい
僕も切りますもう皆さん言われてる通りです前回作ってきてねすっぷりも完璧やしまあ文句なかったと思いますなのに休み明けでまた増やしてきて余裕のある佐藤のダイヤモンドに普通にかわされたんでここでこの方が佐藤のより上に行くことはまあ基本的には考えづらいですね
うん、
なのでこれ評価するのは佐藤の評価しなきゃいけなくなってくるし、
はい、
そうなるとやっぱこれは買えないですねじゃああと、ね、残っているのがブラザーアドバイアデウス
アドバイアデウス、
はい、
俺好きだなこいつ
思った好きやな
この馬ねやっぱりね日経新秋杯日経賞連勝した時強いと思ったんですよね
こいつの話やねんて
あの印象があってもうそこから僕の呪縛が抜け出せませんで去年はまあ蓄積があったってことにして今年はまあ1走しか使ってないんで日経賞しか
そうですね
はいなの でそれでまあしかも3着だったんで、
うんうん
まあ、6番人気3着なんで激走なんですけど、まあ、いつもより前目につけてましたし、
うん、
まあ延長にはなるんですけどあんま前に行くイメージ湧かないんで、まあ、これはある程度流れるのを期待してのうち気づいたら内側にいました作戦に岩田戻ってきた岩田さんに何とかしてもらおうと思ってちょっと副長の岩田にね
これでも意外に日経賞グイグイかなかった
あ結構だからでこのままだからなんかちょっと休み明けで反応しすぎなのがちょっと気になるんですよね
そうそうね僕それ思ってて
京都大賞典もそうでしたけど
えらい反応しよったなと思って見てて
そうなんでそこが嫌なんですよねちょっと
そうですね、
うん、だからなんか逆にちょっと仕事数なくなってきてんのかなみたいな感じはするんですけどでもまあ人気もまた、
ね、
そう全然ないし、
ねうんうん、
でまあ僕去年20丸これ打ってたかな確かで内枠で一番負けた馬っていう状態なんで、まあ、ちょっとリベンジですわな、まあ、リベンジ だったら20丸打ってって話なんですけど、はいはいはい、まあまあ鮮度はもう全くないんで
ないですね
はいなのでまあ白三角ぐらいかなっていう感じです、
うん、はいではまあちょっと時間もあれなんでアドマイデースはじゃあ一つ見解でいきましょうか
はい
あそれではですね一応話しておかなきゃいけないですね
たまもベストプレイちゃうんですか
そうもう一度言ってみましょうたまもベストプレイ先行きますか
僕ですか
はい動いて印打ったんです
けど今回、うん、今までの全く変えない感じではないなと思ったんですね今回
ああ。
だから印ちょっと打とうと思ったんですけどさすがにと思ってだから
僕打っちゃった
応援っていう字にしたんですよね
なるほどね
そう一応買わないです多分まあ、どんなに頑張っても5着かなぐらいな感じでイメージなんでただこの馬って全然 G1 使ってないんですよね、はい、久しぶりの G1 だしあと一応万葉勝ったじゃないですかしっかりね、
うん、そうなんよな
そうだからで、うん、阪神大賞典も、まあ、僕その万葉の勝ち方がまあ綺麗だったから、まあ、一応阪神大賞典でも3着付けで勝ってたんですけど、
うん
まあ、結構粘ってましたんで、
うん、
要は着付けのやつに負けたってことじゃないですか要は
うんうん
そう
そうですね、
だからまあまあ、だから阪神大賞典組で上位2頭はとりあえず置いとくって、あの辺の3着以下のうぞうむぞうたちの中で選ぶんだったら、もうこれがず、うん、上かなみたいな感じで思ったんで、まあ、今年ちょっと変わったかなと思って、ちょっと馬がね、
うん。
まあでも5だろうと思って、5から7ぐらいだろ、よくてと思って。
なるほどね、
うん。だからまあまあまあ、人気以上に走って頑張って応援してるよ、俺はって。見てるよ、君のことってことですよ、これは。
いや僕これね、あの阪神大臣でやっぱおって思ったんやわ、はいはいはい、2番手でレースしてシュバルとサトノの圧力まともに受けたでしょこれ、
はいはいはい、
やのに崩れてないよね、やっぱり最後その着付けのやつにちょろんとやられただけで、
はい、
だから意外にはやっぱり精神力あるんやなと思って、
はい、
だからうちまたね、あの王道で勝ちに行って他が走れなかったりした場合に意外にまたちょろんと残ったりして4着かなとかって思ったりしたんで一応印は打ちました。4着だと赤いやんけ高いんだけどね、
うん、
まあ面白いかなと思ったんで、
うん、まあまあ、 あのだから、うん、もう本当破綻してっていう感じで3とかじゃないですか、うん、あるとしたらね、
うん、でもそもそもしっかりした馬やっていう評価をされてもしてたやんかこれって。
いやまあだから見ないのせいですよ全部。
まあそれは言わないことにしといて、
はい、
だからまあここ一番っていう時に意外にこういうまで残ったりするのかなと思って。
でもまあまあまあ、うん、それだったらジャパンカップもうちょい頑張れと思うんですけど、ね、あのローテならと思って。
でも1回目のジャパンカップ頑張ってたやんか。
1回目で1回しか出てないです。
1回しか相手出てないのか、はい、でもあれ前って結構頑張ったよね。
でもエビファにちぎられたでしょ。
ああそうか、まあちぎられたな。
あっという間に置いてかれたでしょ格の違いを見せつけられたでしょ、まざまざと。
まあね、まあね。
はい。
まあじゃあ、応援ということでね。
応援です。
はい。
はい、
じゃあまあ、あとは、あの、一番人気、2番人気か。
はい。
サトノダイヤモンドですけれども、一応、評価的にはお二人とも同じような位置なんですかね。
そうですね。
じゃあ、福田さん、サトノお願いします。
はい。これもね、相性が悪い。有馬記念から阪神大昇天組なんですけど、まあ、ちょっと外に入ったのが一つと、もうそろそろ疲れがね、心配だと思うんですよね。世代でね、もともと言いますと4強とかって言われてましてね、リオンディーズはまあ引退しましたけど、まあ、マカヒキは凱旋門でちょっと一回落として、まあ、リセットされたかなと思いますけど、まあ、D マジェスティは、まあ、私は今回は買いますけど、まあ、菊花賞からちょっと、リズムを崩してると。エアスピネロも、まあ、途中ね、まあ、これは4強とは言われなかったですけどね、途中振るわない時期もありましたし、この馬だけなんですよね、ずっと来てるのね。で、そんなことがね、もうずっと続くことは、まあ、普通考えたらない。じゃあまあ私は前走だと思ったんですけど、まあ、前走、まあ、ちょっと強いね、競馬だったですけど、まあ、どこかでは、飛ぶであろうと思うんであれば、まあ、ここら辺が怪しいかなというように思いましたね。はい、以上です。
村さんは？
僕はやっぱこの前、結局ディープ団地比なんで、うん、まあ、年齢重ねていったらもうちょい短めにシフトするとは思うんですよね。
うんうんうんうん、
なので、やっぱディープって考えると、距離伸びていい馬が少ないので、
うん、
菊花賞は世代間だから、まあ、持ちますけども、うんって考えるとじわじわ下降線たどっ距離の距離的な意味でもね下降線たどっていくって考えたら、うん、あんまり延長では買いたくないかなと思って、
うんうん、
でだけどやっぱり阪神大賞で一番人気一着でまあシュバルあたりには完勝したんで、まあ北さんには逆転はないだろうけどってことで、かといって対抗にするのも面白くないなと思ってそんなに評価もしないので対抗にしてもと思ったんでまあまあ高め狙いで丸黒三角は高め狙いのこう穴目のとこ行ってのせこく抑えっていう、
うん、
っていう感じの5番手、
うん、僕もね、まあ、評価落としたっていうわけではないんだけど、まあ、基本的に北さんと佐藤と比較したときに僕はやっぱり北さんの方が上やとは思ってるんやわ、
はい、
で有馬でやっぱり実際に北さん勝ってるやないか、佐藤が勝ってるやないかって言われる方はおると思うんですけども、まあ、どれだけアシストになったかどうかは分かんないですけど、ノブレスが続きに行ってたり、で、僕はやっぱりね、一番思ったのが、北さんの直線でまともにまずやりに行ったのがゴールドアクターでしょ。
はい。
で、その勝負付け、要は北さんがゴールドを振り落として、競り落とした後に襲いかかってますよね。
はい。
僕、これが気に食わんのよね、結局。
ああ。自分で競り落とせに行けってことですか、
うん、そうそのアクター役をダイヤモンドがやってて競り落としたっていうのであれば2キロ差があったとしても能力は上なのかなっていうふうに思ったんやけども、やっぱりそのやっぱアクターそれなりの大物じゃないですか、
はい、
でそれをきっちりやった後なので、それは北さんもさすがにちょっと鈍りますわな。
なんかアクター大物っていうとなんか大物俳優みたいでいいですねアクター大物っすよ、はい、
だからそれで落とした後もう ね、後ろから襲いかかりました、しかも最後の最後でかわしました、2キロ差がありましたっていうのを考えたら、やっぱり圧倒的に北さんの方が能力が上かなと、やっぱり見ざるを得なかったので、
はい、
まあ、今回北さんをねほぼ本命扱いしてるとなれば、まあ、これをね、まあ、皆さん言ったみたいに対抗ですって言ってしまうと面白くもなんともないので、評価下げて間に入るような馬を探してたんですけども、まあ僕も本質はおそらく2000とか2400ぐらいまでの馬やとは思ってます。で、引っかしはやっぱり言われたみたいに世代間なので、それなりにこなせましたし、マカヒキかもう出てなかったかな、
うん、
でリオンディータラもねいなかったわけですから、まあそれなりに楽だったとは思います。なのでまあそう考えると間に何か入るかなというところをかけて、この評価をこの馬の評価で落としました、
うん、
そんなところでございます。あと福田さん、なんか気になる馬いますか、全般的に。
シャケトラは出てないですよね。
うん、それはね、あとでこの後さらにゆっくり話してもらって、あ、今言うんですよ、せっかくなんで言っていただいていいですよ。
いやいや、私もこれはちょっと嫌ってるんですけど、
うん、
まあね、年明けに2戦使われた馬って、まあ、うん、まあ結構来てるんですけど、これ日経新春杯から日経賞っていうことになると相性が悪いんですよね。過去10年で0006、アドマイアデウスなんかそうなんですよね、
うん、
ローズキングダム、
うん、
ちょっと古くなりますけどインターライナーとかね、このあたりになるんですけど、まあ、まあそれもあるんですけど、まあ、ちょっとね前走、まあ、確かに外を回ってね、来てるんで、まあ、これ相当売れるだろうと思ってたんですけどね、まだこの時点ではあんまり売れてないみたいなんで、私は罠かなというふうには思ったんですけどね、はい、
なるほどね。さあ、ブラさん、これどうしますか。
これは、一応今のところ切る方向ではいますけども、
うんうんうんうん、
だからまあめちゃくちゃ強かったって言われたら勝たれちゃうなっていう危険ははらんでる馬だと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうよね、
はい、ただ一応データ的には日経賞1着馬が1408、
うん、
2番人気以下で1着だった馬が0207なんですよね。なんでやっぱり一応4番人気1着っていうのはちょっとやりすぎ、しかもあの位置取りから、うん、豪快外差し一気で、うんうん、接戦だったんで、うん、まあやりすぎだなと思ったんですよね、うん、内容めちゃくちゃ強いですけどね、
うん、なるほどね、
はい、だからまあまあでも京都3200でっていう、どっちかっつったら阪神24とか、うん、そういうもうちょっと上がりかかってみたいな方が向くとは思うんですよね、シングスピードだしってことで、うん、だからちょっとここはまあ鮮度めちゃめちゃあるんですけどね、3走前1周回したんで、
うんうん、
だけど、まあ、ちょっと前走やりすぎたと思って切りました。
これだからね、まあ、分からない、まあ、パート2なんですけど、
はい、
これ普通に考えたら絶対切りでしょ。
普通に考えたら切りですよね。
絶対切りよね、
はい、
でも僕も村井さんも今言ってたけど、若干危険性をはらんでるって思ってるよね。
思ってますよ、だって日経師匠は日経師匠めっちゃ強いんだもん。
そうよ、ね、
ここ2走は強いんだもん。
だから僕が思ったのは、その日経新春杯はやっぱり強いかもしれへん、はい、強いかもしれへんやなっていう感じで出てきて、ある程度こう量みたいなものをまとってて、まあ2番人気2着で鮮度もあったし、
はい、
まあまあそれなりにっていうところでまとめたなという感じだったよね、
はい、
ほったらまあみんなも多分、あ、ロケットに負けてまあまあこれぐらいなのかっていう感じで日経賞4番人気なわけでしょ、
はいはいはいはい、
ってことはこの時点である程度量の恩恵が外されて、割程度本質で戦いに行ってるわけやんか、
はいはいはい、
4番人気に当たることは、
はいはい
ね、でそう考えると鮮度は一応1回目の時よりかはないやんか、
はい、
2回目は、
はい、
それを外から豪快にさせたよねこれ、
はい、
ってことは本質で鮮度にもあるそんなに頼らなくて戦って勝てたんやっていうのは正直やっぱびっくりしたのよね、
はい、
でまだ G1 も初めてだし鮮度もあるとは思うんやけど、
はい、
鮮度の恩恵って3回も続く、
まあだから
例えばこれが
初 G1 ってことで続くじゃないですか。
そう、例えばこれがちょっとこう間が空いて初 G1 とかっていうんであれば、まあまあまだあれなのかなと思うんだけど、3回やれるんかなって思って、
だからもしここできたらもう実力ってことだじゃないですか。
そうよね、もう単純に強いっていうことよね、
はい、はい、
でまあ、マンハタンカフェで内枠でって考えると、まあ、ルージュバックか、 あの辺もあまり得意にしてないし、
はい、
まあ、みんな飛んじゃったりっていうところを考えるのが普通なんやろなと思うんやけれども、どうなのこれ、日経賞の勝ち方がマンハッタンカフェのように見えなかったのよね。だからブラさんが今言ってたみたいに、ものすごく強かったらもう諦めるって言ってたのは、やっぱりブラさんはどこかで、あ、危険やなっていうのは感じてるんやなって思った
わ。そりゃそうです。だって僕、日経賞切ってましたからね。うん、
そうそう、だから、あ、よかったよかった、単純にマンハッタンカフェで激走ぐらい高いに切りませんって言わへんかったなって、それは、あ、よかったよかった、すごい。
それは言わないです、こんな強いんだから。強いとは思ってんだから。
な、
はい。
でも多分、割と、マンカフェで内枠で激走ぐらいどうのこうのって、ザクザクってやってる人結構いると思うね。
あー。
そう思わへん、これ。
そうですかね。そんな人ばっかいますか？いないと思うな、僕は。そこまでちゃんとみんな考えてると思うけどな。ちゃんと実力を見た上でちゃんと見てると思うけどな。そんな人ばっかじゃないですよ。
そうですよね。
そうですよ。
だからまあ、僕はよかったなと思って。これではやっぱりちょっと怖さをはらんでるよなと思ってて。ただだから3発って言われるとどうかなっていうので僕はちょっと評価下げただけで、
だから僕も別にね、うん、例えばこれ盆走後とかだったら勝ってるかもしれないですよね、内枠でも、
うん、
マンカフェだから LK だから内枠がとかっていう感じじゃないんで、
う
ん、僕この馬に対しての印象は。
そうやね、そう、もう絶対そんな感じだったもんね。
うん、
うん、
ね、シングスピードにはライブコンサートいますしね。
あ、はいはいはいはい、ちょっと金牌の同じもね、
はい。
はい、まあそんな感じです。まあでもとりあえずちょっと評価は下げます。
はい、
でも来られてもびっくりしません。
うん。
一応人気どころで言いましたが、こんな感じですか。
そうですね。
ではおさらいしましょうかね。
ダービー馬出てますけど、買わないですか。
ダービー馬ってなんや、なんや、なんや。
ワンアンドオンリー。
誰も印売ってないよね、ワンアンドオンリーなんか。
なんかっていうのやめてください、ダービー。ダービー馬です。平成のオペックホースとして頑張ってます、今。
買いませんよね。
買いません。買いません。
はい、ありがとうございました。
ちょっと厳しいですね。はい、
そうですね。例えば、スピリッツミノルとか、
はい、
ファタモルガーナは厳しいか。
その辺ちょっと考えましたけど、うん、まあまあ、スピリッツはないと思いますけど、ファタモルはまあ、うん、去年の7着内容すごかったんで、
うん。
って思ったんですけど、
うん、
まあ、でもと思ってね、さすがにと思って、うん、でも、浜中なんでずっと内ぐーっとピタッピターって回ってきて、
うん、
ちょろっていうのがあるかもしれないですけどね。
なるほどね。僕これ去年確か印打ってるはずやね。
はいはいはい、はい、
初 G1 これ初 G1 やな確かな、
はいはい、そうだから若干鮮度落ちちゃったんですよね。
そうですよね。
はい、
アルバートはええよね。
うん、これもまあ普通に切りましたね。なんかこれあんまり見てなかったですね。
うん、
これは単純に切りましたね。
うん、
まあ、ダイヤモンド出てる時点で取りに行ってると思うんで、
うん、
でステイヤー行った時点でもう有馬はないってことじゃないですか。
それ言わんといて
ね。だから2年連続で20丸打ったりとか絶対できないんですよ、うん、僕はやっぱり有馬で、ね、
そうですね。
うん、だからまあないと思いますよ。
そうですよね。まあ、あとな、まあ、まあちょっと考えたけどまあないでしょうね。この辺行くんだったらゴールドアクターとか行くわな。
うん、
うん、ラブラドも頑張った後の7キロ増加、これ
もねちょっと考えたんです。まとまってるんで、
うんうん、
だけどやっぱり3000-3000使ってて条件線挟んでなくてってなると3000-3000はちょっとやっぱり相性的には良くないと思うんですよね、
うん、
2走連続3000以上っていうのは、
うん、
だからまあその点でも、まあ、鮮度ありますけども、まあでもきついだろうと思って激走後だし、しかも前走が絞ったんですよね、10キロ。
あ、馬体ね。
はい、だからまあまあここできついだろうってことで、スピリッツミノルは前走買ってたんで、ここ走れるタイミングだと思ってたんで、
そうやね、そこで頑張ったよねこれね。
そうで、阪神大賞典は人気
1も取ったしね。
そうですね、
うん、
阪神大賞典は人気より走った馬がすごい相性悪いんで、
うん、うん、
まあこれもまあいいだろうっていう、
うん、
もともとポテンシャルもそこまで見せてないしっていう。
そうやね。
はい、山勝は
来年、
うん、
こうやって弱いやん。
シンプルな理由で突然切ってんじゃねえよ。
なんかすごい嫌な予感がなんかしました、ね、
あ、弱いやん出ましたよこれ。
出ましたね。
出ましたね。弱いやん。
いや、リアルタイムで切っててよかった。
山勝エースは
ヤフカツエースも弱いよ。
弱い。弱い、大阪杯3着来ますかね、G1 で。
こう、まあ、怖えな。まあでも、ライデンは弱いよね。
ヌーボレコルトは
能力は、ヌーボレコルトもっと弱いよ。
オークスマ、オークスマ。あれ、声優構成は
声優構成も弱い。声優構成なんで G1 勝ったやろな。
あ、この人全然反省しないタイプの人だ。そんなもんすか。
そんなもんですね。
もう全部洗いましたね。
そうですね、
はい、
まあ、これで全部言いましたね。はい、じゃあおさらいしますね。
はい、
はい、村さん本命北さんブラック対抗レインボーライン、黒三角ゴールドアクター以下アドマヤデウス里のダイヤモンドで応援という意味で玉もベストプレーで、タクヤの方は本命 D マジェスティ対抗北三ブラック黒三角当選バジル以下玉もベストプレーレインボーラインで、ゴールドアクターはちょっとやっぱり加えるかもしれないっていうところです。で、福田さん本命北三ブラック対抗当選バジル黒三角レインボーライン以下シュバルグラン里のダイヤモンド D マジェスティというふうになっております。ブラさんが2年ぶりぐらいですか、北三ブラックに本命を打ちました。当たることを期待しましょう。では、エンディングいきますか、コーナーですか。
エンディングいきましょう。
エムラジ未公開ジングル。
でも3人とも結構不適合者やな、これ。
そうですね、
僕は間違いないと思います。
僕もそうです、
ね、そうやろ。ラホさんもそうやろ、どっちかやったら。
うん、
まあ、うんで
結婚なりそれって感じする
それな、全然全然ええよ、それ全然ええと思うわ。もう一切する人ないよ、う
ん、なんで結婚してる人が言うん
ですか。いや、ほんまそう思うよ。
結婚したからこそね。
うん、どっち編集今週
ミオさん、
あ、オッケーオッケーオッケー、よろしくね、ミオッチ。
ミオさん
ちょっとわかんないです、
ね、切ってあげてくださいね、お願いします。切ってあげてください、ね、
全種します。
もうええわ、もうええっちゅうにゃ。
全種します、やんない人が言うやつだ。前向きに検討します。
可能な限り。
夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナー、
イエーイ。
青場所どうしますか。
いや、これ放送終わってるんで、放送的には、ね、
そっか。
なのでサンレーレーザーでおなじみ谷川だけステークス、
谷川だけステークス
枠順出てないですけども僕らのサンレーレーザー谷川だけステークス
、
はい、負けたかと思ったらグイッと最後伸びて、もうあれは単勝プレゼントさせてもらったと彼に、ね、はい、
はい、
大好きサンデーレーザー、
サンデーレーザーですね、
はい、毎日王冠20丸、
あ、そうそうそうそうそう、
そうですよ、あれにもう逃げ絶対逃げるっつって、
うん、
逃げたら絶対来るっつって、
うん、
もう直線 50m まで先頭だったのに、
そうそうそうそうそうそう、
最後刺されやがって、しかも最後ディサイファーも刺されやがって僕の三連複が3連服400倍が、
そうそう、スピルバーグ、
そう、スピルバーグに刺されて、しかも映像で見ると同着なんですよ、どう見ても同着同着か、ディサイファー若干出てるぐらいなのにJRL ホームページ行ったらちょっとは出てやがった。あれはもうね、八百長ですよ、八百長、あんなのは同着ですよ、はっきり言って。サンデーレーザー20丸にして結局当たったのが、エアー何でしたっけ、
エミネム、エミネムじゃなくて、イタカルマね、
そう、エアソミュール、
エアソミュール、
うん、そう、エアソミュールとのワイドだけっていうクソみたいな結果が終わりましたから、うん、僕はせめて生まれん買っとけよっていう
僕もたまたまそう流してたから当たっただけで
大失敗、
ソミュール切ってたからね、
大失敗ですもあれは本当思い出すわ、もうみんな当てててさ、なんかバリちゃんも当てててさ、タクヤさんも当ててさなんで俺20丸3レーレーザーなの一番損してんだよとかっつってさ、ふざけんなよとか言ってて、他のやつらちょろっと拾っただけじゃねえかよ、3レーとかエアソビュールとかっつって、
谷川だけ考えててくださいよ。
はい。福田さん福田さんもね。
そうです。
あ、僕もうでもいますよ、もう買う馬。
もうプライスは今でも別に分かっていけない。い
や、シベリアスファームじゃないですよ。シベリアスファームじゃないです。今回だけはもう、今回だけはっていうか、ダンビー卿だって僕結局抑えにしてるんですから。ちゃんと今、ちゃんと自分で制限してるんですから、シベリアスファームを20丸歌わないように。今頑張ってるところですから、今。リハビリの最中なんですから、今。
位置取り取られるチャンスちゃうの。
どっちに行くんですか、一度前ってことですか。
前。
え、このまま前だと良さ出ない。
あ、本当に。
基本は先行からの差しっていうのが面白いですから。
あ、なるほどね。
本戦タイプなんで。いや、もう中山から新潟じゃ買わないですよ、さすがに。
なるほど。
しかも、頭数減っちゃうしさ。
ほ。
そう、だから僕このまま。
でも買うのは買うねんな。
買わない。あ、うん。でも島田純次じゃ買わないでしょ。島田純次じゃ島田純次今年何勝してるよ。0勝だよ。買わないです、買わないです。
福田さん、なんかいますか。
これはまあ左回りならアルバタックスと、プロフェットはやっぱりね、戦ってきた相手が強いですし、前走 そんなに負けてませんからね。着差が0秒
3ですか、ね、
はい、もうこれを買いたいですね。はい、
アルバタックスも3回4って感じですよね。3ぐらいですね。まとまり系ですね。
そうですね、まとまり系ですね。
はい、
はい、そんな感じですかね。
ですかね。
はい、じゃあ俺さんお願いします。
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ふつおた、そして馬ビアの泉、そして競馬事業仕分け、そして馬勢ゲームと、コーナーいっぱいやってますので、投稿お願いします。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん、
それではそろそろお別れとしましょう。お相手は最近10年ぶりに車を運転して急ブレーキで死にかけたブライトと、
ここ買ったら自走いよいよ本命にします、北さんブラック拓也と、
最近あんたやればできる子やでっておかんから言われる夢をよう見る福田です。
ありがとうございました。
40過ぎにお疲れ様です。
お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
読んでください。